今年3回目のあげましておめでとうございます。まだこのね、このネタ引っ張るのかっていうね、ツッコミはなしの方向でお願いしたいと思いますが、3回目から聞いてる方もいらっしゃるかと思いますので、新年あげましておめでとうございます。とりあえず、言っとかないと。このネタね、いつまで引っ張れるかね。もう年賀状を書くのは遅いですよ。今年賀状を書くなら、年賀状ではなく、何でしたっけ？なんたら見舞いってやつがあるじゃないですか。初春見舞いでしたっけ？忘れました。まあ今は年賀状出したらもう遅いです。はい。私今年も結構な数の年賀状をもらってるんですが、お返事書くのを完全に忘れていました。さあどうしましょうっていうことなんですが、このネタをね、いつまで引っ張れるかは、もうやめておきましょう。うん。さすがにね、3回目となるとしつこいと思います。もう1月も後半に入ってますのでね、まずはですね、ラジオを始める前に残念なお知らせをしたいと思います。いつものことです。はい。いつものことでございます。新年3発目のラジオなんですが、3回目からアリスさん来てません。はい。残念ながらアリスさんお休み、連絡がつかない。さあどうしよう。さあどうしよう。さあどうしよう。というわけで早速伝達したいと思います。よし、よし、よし。アリスさんの電話番号は、アリスさんの電話番号は、ほら、出てこいや。よし。あいうえお、アリスセラフィム発見と現在呼び出し中、現在呼び出し中。現在呼び出し中。現在呼び出し中。返事がありません。返事がありません。さあ、どうしよう。アリスさーん。アリスさーん。ダメですね。音ないですね。さあ、今日は何時ぐらいに起きてくるのかが気になるところではございますが。お。お。着信、反応ございません。残念、無念。いやー、まあ、いつもならね、そろそろ、こう、なんか連絡の一つでもあるかなと思ったんですけどね。今日はまだ連絡ございませんので、とりあえずですね、前半戦、まあ、いつもの適当な時間までは私一人でお相手させていただこうかなと思っております。はい。というわけでですね、今日のレイブンズナイト電話の呼び出し音をバックに始めていきたいと思います。今年3発目ですが、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、まだまだ正月気分なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけで始まりました。今年3発目のラジオ番組でございます。まあ、第1回、1発目の放送はですね、レイブンズナイトプチということで、プチ放送。違うわ！今気づいた。今年3回目じゃないです。今年2回目ですね。よく考えたら。はい。1週目お休みさせていただきまして、2週目はレイブンズナイトプチということで、今年2回目でございます。なんでこんな勘違いをしてたんだ？今気づいた。はい。今年3週目でございます。3週目で1週目お休みで、2週目はプチなんで、今回は2回目ですね。はい。とんでもない勘違いをしておりました。まあ、2回目ということでですね。2回目なんですが、まあ本日は、 プチではなく本放送ということでですね、いつものようにやっていきたいと思いますが、この本放送に限ってですね、アリスさんが来ないという残念無念な結果でございますが、まあ、気にせずやっていきたいと思います。電話を鳴らしておけばですね、そのうち来てくれるのではないかなって思ったりはしてますが、まあ何しかいろいろと、アリスさんも忙しい身ですのでね、なんかあったのかもしれませんが、まあ、そんなわけで、今日も早速やっていきたいと思います。まずは本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はですね、新年一発目の本放送ということで、毎年恒例のネタではございますが、本日のお題、今年流行りそうなこと、今年流行りそうなものと、今年の抱負ですね。この二つで行ってみたいと思います。どちらか一つでも OK です。ぜひご投稿くださいということなんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらのですね、本日のお題のスレッドに投稿していただければ、後半のお題のコーナーで紹介させていただくことができると思いますので、ぜひぜひ、今年流行りそうなもの、こと、今年の抱負、思い当たったもの、バンバン投稿してください。投稿いただくとき、まあ、これね、年始一発目の放送ということですので、投稿するときの注意事項なんかをあらかじめ紹介しておきたいと思います。まず、お名前なんですが、匿名で OK でございます。自己アピールしていただくのも OK ですし、私の名前、名前なんかみんなに放送してもらう、放送、みんなに聞かれたら困る、困っちゃうわ、っていう方はですね、匿名で書いていただいても全く問題ございません。そしてメッセージの内容なんですが、まあ、当然お題に対する書き込みも OK なんですが、いつものように普通おたですね、近況報告とか適当なことを書いていただいても問題ございません。話の流れによって、ご紹介できると思います。そしてですね、URL の欄が あったりするんですけど、こちらは空白で OK でございます。で、さらにですね、その下に HRR と入力、こちらは私自己アピールしているわけではございません。ロボットによるですね、嵐書き込みを防止するためにこのラジオの昔のリスナーさんがですね、つけてくれた機能でございます。半角大文字で HRR と入力ってところに半角大文字で HRR と書いた状態で、レスをするボタンを押さないと書き込みが反映されませんので、あらかじめご了承くださいませ。まあ、今ではですね、こんな古典的なものではなく、なんか人間じゃ読みにくい文字をね、表示してそれを入力しないとね、書き込みできないみたいな、そんな感じになってたりしてますけどね。まあこのレイブンズナイト掲示板はそこまで有名なものでもございませんので、はい。ただ対策なしでやるとですね、変な書き込み大量に来ますので、まあ、最低限の対策っていうことでですね、ご理解いただければと思います。本日のお題、今年流行りそうなもの、こと、まあ、今年の抱負ですね。まあ、流行りそうって言ってもいろいろあると思うんですよね。その今年のトレンドとか今年の流行語とか、まあ年始一発目からね、そんなこと考えるの難しいかもしれませんが、まあ去年から、続いてるものとかっていうのも、面白いかもしれませんね。例えばその、去年まあ流行った例を挙げればアニメなんかでは、なんか獣フレンズっていうのが去年異様に流行ったと思うんですよね。まあ、それが今年ね、その流行りが続くのかどうかっていうのも気になるところですし、まあ、今年の抱負ですね。今年の抱負、私の今年の抱負はあれですね、明るく楽しくノリが良くですね。この3つをね、抱負に過ごしていきたいと思っております。まあね、明るく楽しくノリ良くですね、この3つを楽しみながらやっていこうかなって思ってまーす。はーい。ノリも、ノリよくノリよく、ボケとツッコミがうまく機能すれば一番いいんですけど、今日はですね、私一人でございます。いつものボケ役でございます、アリスさんが。アリスさんボケ役なのかな？どうなんだろう。このレイブンズナイト、よう考えればダブルボケかもしれませんけどね。まあ、アリスさんがいないのでね、今日は、いつ来てくれるんだろうね。適当に呼び出しながらやってみましょうか。とりあえず呼び出しながら問う。とりあえず呼び出し中。気づいたら寝てる可能性がございます。気づいたら来ていただければいいんかなと思っておりますが。そしてですね、こちら大公開時代オンライン EOS サーバーリスボン港前が一応放送ブースとなっております。 こちら動画での配信は行っているんですが、動画の情報に関しましてはバックナンバーには残りませんので、一応チャットウィンドウはですね、申し訳程度に隠させていただいてます。一応ですね、隠れてはいますが、チャット、こちらではチャットを読むことはできますので、そちらのチャットルームの内容なんかもなんか拾っていければなと思っております。まあ名前を映ってたりしてますけど、その辺はですね大丈夫です。バックナンバー残りませんので、旅の恥は書き捨てだったかな、そんな感じでですね、まあ別に名前の映してもね、一時期ね、確かね、ニコ生で放送するようにその名前の部分がモザイクになるソフトを入れてやってたりしてたんですけど、めんどくさくなったのでやめました。はい、てなわけで早速ですね、こんなのどこで売ってるんだっていうようなアドレスが貼ってたので読んで見てみたいと思いますが、なんだこれ、マジシャンが来るような服ですね。まあそんな、気になるもの、まあ何でしたっけ、ヤクルトの選手のものなんと思うんですけど、なんだこりゃ。はい、ちなみに、旅の恥は吐き捨てではなくて書き捨てですね。これね、いつまで経ってもわからないんですよね。そう、旅先で愚痴を吐き捨てるっていう考えがね、未だに染み残ってるのがあかんのかな。旅の恥は書き捨てが正解。恥を書くから書き捨てか。なるほどね。そんなこと言ってる間にアリスさん来ました。はい、お呼びしたいと思います。現在呼び出し中でございます。来るかな。呼び出すね、呼ぶね、呼びますね。今そのメッセージが届きました。はい。現在呼び出し中ですが、まだ反応ございません。あれ？反応ないのかな？まあ、たまにね、ネットの環境とかの問題で、うまく通信ができないってこともあるみたいなんですが、はい、一旦オフにしますね。一回切断します。よいしょ。と。で、これで再度呼び出し。てい。と。呼び出し中。さあ、現在呼び出し中なんですが、来るかな？来てくれるかな？来てくれるかな？来てくれるかな？来ないね。ダメっぽいですね。なんでだろう。はい、もうちょっとこっちからの呼び出しは取り込み中とかで、応答ないっぽいので、向こうから呼んでもらおうかなって思っております。お、来ました。おはようございます。
はい、
Good morning everyone. I'm fine, thank you. Adu?
I'm fine and sleepy.
眠いのかよ。
ベリースリーピー
ですか。
ナイトオール。
ちなみにアリスさん、今ゴソゴソしてるのは何を？
今1階なんですけど。
あ、そうなんですか。
寝てたんですけど。
おはようございます。
ちょっと電話かかってきて母に怒られてたとこです。
なるほど、なるへそ。
はい。
どうしましょう？ 2 階に上がるまで一旦取っときましょうか。
これからトイレに行って上がると11時くらいになってしまいますので。
トイレに行って2階に上がるだけで11時。
片付けとかあるんです。
あ、なるほどね。
まだ台所やってないんです。
なるほどね。ほんだら、とりあえず、台所が終わるまで。
今、警備、警官も後にやってないんで。
おぉ、ここも。なんか、ものすごい、何でしたっけ。
はい。
生活音が、こう、ガサゴソと入って
ます。ちょっと今、探し物してるんです。
あ、そうなの。
充電ケーブルがないんです。
ほうほうほう。
ので、
はい。
あと電池が半分くらいで終わっちゃうですよ。
おー、半分は持たないんですよね。
で、今ちょっと探してたです。
なるほど。まあ、
ない。
こっちからだとそのお菓子の開封をね、開封してるような音に
聞こえる。ラーメン食べたいな。
感じてはございますが。
うん。
まあ。どうします？その、一度、上に上がるまで、待ちましょうか。
はい、すみません。
はい、ほんだら、後半のお題のコーナーまでお待ちしております。お題の方のお題もお待ちしておりますんで。
はい。
まあ、寝落ちしないようにだけお願いします。
もう来てます。
はい、じゃあまた後ほど。
はい、すみません。
ハイパー寝起きアリスさんでしたね。なんか普段と完全にテンションが違うというかね、生活感バリバリではございましたが、まあね、こんなアリスさんもいいんではないかと、思っております。はい。というわけでですね、とりあえずアリスさん後半から来てくれるということでですね、今日はこのまま前半は私一人で進めていきたいと思います。レイブンズナイト第484回放送、本日もよろしくお願いいたします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるというような、そんなコーナーでございます。まあ、正月ですね、高栄さんも正月休みやってたみたいですので、そのアップデート情報とか更新情報なんかが結構溜まってると思いますので、それをですね、順番に紹介していきたいと思います。ではですね、早速紹介していきたいと思います。まずは大公開時オンラインオーダーオブザプリンストピックスから、1月16日デルフィンショップのラインナップが更新されました。はい、公開コインと交換できるアイテムが変更されております。まあ、こちらはですね、期間限定の商品といたしまして、大商人物入れとかですね、地図作成案内書ですね、とか、豪商の秘伝ですね、このあたりが、入っております。まあ、この大商人の小物入れっていうのがですね、名称の秘伝10個、豪商の秘伝10個、特別便乗宣言が10個、緊急造船依頼書が10個、座天使のベールが10個で、非戦密約の主観が10個ですね。そちらがすべて揃って、2000円でございます。うん。いい値段。いい値段。そしてですね、地図作成案内書、こちらが90円でございます。で、豪商の秘伝、こちらは30円でございます。 ですね。で、一応この公開コインですね、プレイチケットとか90日間プレイチケット、このあたりと交換することも可能でございます。はい、公開コインでですね、プレイチケット等々も、交換できるみたいですが。これね、何でしたっけ、確かね、大公開でオンラインではないんですが、このね、ゲーム内アイテムを、まあ、公開コインでこのゲーム内アイテムを買うことができたりするんですが、まあ、その、公開コイン的なポイントでですね、他人からアイテムを買ったりすることができるような、そんなシステムをね、採用しているゲームがあったりするんですよね。そう、何でしたっけ？確かね、大公開ではないんですけど、その宇宙を公開するイブオンラインだったかな。なんかイブオンラインって、その課金マネーを、このね、他の人と取引することができてですね、その課金マネーを利用して、なんか、いわゆる月額課金的なものまで買えたりするっていうね、そんなシステムがあるみたいでして、なんかゲーム内でこうね、お金を、まあ、ゲーム内でこう、富豪になってる方はですね、まあ、他の人からこう課金コインで、ね、課金コインで自分が持ってるアイテムを買ってもらって、それでそのゲーム内課金をしてですね、ゲームのプレイチケットを伸ばしてですね、ただでゲームを続けることができるっていうね、そんなことをね、そんなシステムになってるようなね、ゲームもあるんですけど、まあ、そういうのを採用すればちょっと面白いかもしれませんね。このレイブンズナイトの、ヘビーリスナーでございます泉さんなんかもですね、ゲーム内のマネーは大量に持ってますから、それでこうね、課金アイテム、課金コインをこうね、買って、それでプレイチケットを買えるとかっていうような、そんなシステム実装されないかなとかって思ったりしてるんですけどね。はい。まあ、このね、課金コイン、プレイチケット、90日間のプレイチケットを購入すると、無料分で720枚ゲットできるみたいでございます。ちなみに私、デルフィンショップで確認すると、無料分1620コイン持ってます。これ1620コイン。どうなんだろうね。結構溜まってるんですけど、まあでもなかなかね、高級なもんは買えそうにございません。はい。まあ、緊急造船依頼書とかですね、この名称の秘伝なんかはね、大成功、生産が必ず大成功するっていうの、これはね、防具を強化するのに、防具や武器を強化するのに、これを使いまくったらですね、課金じゃないわ。100、限界まで強化したね、武器防具とかが簡単に作れるような、そんな気がしますけどね。まあ、ただ、限界以上を強化する場合には強化アイテムを使って、武器が破壊されるリスクをね、確保しながらやらないといけないのでね、難しいところではございますが。はい。無料分ですね、1620ポイントございます。何に使うか、非常に、どこまで溜まるのかをね、試してみたいところでもありますけどね。結構ね、私この大公開時代オンライン以外にもいろいろとゲームをやってるんですけど、まあ、スマホ用のソシャゲとかね、そんなんもやってるんですが、まあ、いわゆるガチャチケット的なものをね、無料分で貯めまくってるっていうね、そういうのがあったりします。まあ、某ストライクとかはですね、現金換算6万分ぐらい貯まってますし、某のプロジェクトなんかはですね、現金分で今現在8万円分ぐらい貯まって、違うわ、あれ何でしたっけ、1個あたり16円かける、あ、そうですね、約13万円分ぐらいですね、ガチャ13万円分ぐらいガチャができるアイテムを貯めてたりとかですね、なんか無料分を無駄に貯めるのが大好きな人間なんです。はい。まあ、過去計算したら大体その80万円分ぐらい無料分のを使ってるらしいですけどね。 まあ、この大公開時代オンラインでもですね、この無料分がどれぐらいまで貯まるのかが、非常に気になるところではございますけど、ね。まあ、なかなかね、その、公開コイン無料分ね、貯めようと思っても、この月額課金でちょっとずつしか貯まらないので、なかなか貯まらないと思いますけどね。まあ、そのうち、なんか、その、課金ガチャ的なものを結構な数変えたりするっていうようなね、そんな感じになるかもしれませんがね。まあ、そんなわけで、この、課金アイテムですね、貯めていきたいと思います。はい。そしてですね、1月16日から2月6日の間、漫画アルテ×大公開時オンラインの、コラボが実施されております。はい。アルテ、知らねえなぁ。知らねえなぁ。コアミックスさんから出てますね。株式会社コアミックスさんから出てる、その、これ漫画のあらすじなんかをちょっと紹介しましょうかね。アルテ、漫画と、よいしょ。はい、こちらはですね、アルテ、大久保健さんのですね、初の連載作品らしいです。で、掲載されてる、雑誌は、月刊コミックゼノンという、雑誌に、で連載されてるんですが、まあ、2014年の、ネクストブレイムック漫画ランキングでは15位だったそうですね。はい。なんか16世紀初頭の ルネサンス期が、時代背景ですね、時代になってるみたいでございます。はい。あらすじを見てるんですけど、あらすじ、うん、長いので割愛長いので割愛したいと思います。まあ、ホト料がね結構いっぱいもらえたりとかですね、画家見習いの道具入れとかですね、そのあたりがもらえるんですが、まあ、この一応ですね、特別アイテムのシリアルナンバーが、漫画ポットっていうアプリの中のですね、特別アイテムシリアルナンバーっていうのが配布されてまして、こちらを大公開時オンラインで使うと、画家の見習いの道具入れ、名称の家事道具、名称の特注仕立て道具、イーゼル&キャンバスっていうね、アイテムが、手に入ります。ですんでね、まあ要するに、アルテとのコラボっていうよりもどっちかって言ったら、ね、アプリの漫画ポットとのコラボなのかもしれませんけどね。まあ、漫画ポット、まあ、結構ね、漫画が無料で読めるアプリっていうのは非常に色々とありまして、まあ、私が重宝してますのは、あれですね、サンデー系のコミックスが結構無料で読める、漫画ワンってアプリは結構重宝してます。そう、1日4話分ぐらいまで無料で読めたりしまして、この漫画ワンっていうアプリは結構ね、サンデー系の、裏サンデーとかね、サンデー系の漫画が読めるのかな？うん、まあ、中でもその、It's My Life っていう漫画は非常におすすめでございますので、まあ、ウェブでもございますが。まあ、そんな感じでですね、漫画が読めるアプリ、あとはですね、入れてるのはニコニコ星画ですね。ニコニコ星画って書いて、まあ、ニコニコ星画の、漫画アプリがございまして、まあ、そちらもですね、私漫画を読むために入れてたりはしてます。まあ、電子書籍を購入することができますので、そう、まあ、大公開時オンラインのポイントではないんですけど、私、普段のお買い物をですね、ニコニコ動画のクレジットカードで決済してまして、まあ、コンビニでお昼ご飯買ったりとかですね、まあ、細かいものもすべて、そのニコニコの クレジットカードを使うことによってですね、なんかニコニコのポイントがいっぱい貯まるんです。で、そのポイントを使ってこう電子書籍を購入したりですね、ニコ生のその、なんか枠を確保したりとかですね、でそういったことに利用してるわけでございます。まあ、その現金を持たないのでね、金銭感覚が結構おろそかになるかもしれませんけど、まあ、クレジットカードでのポイント確保っていうのはね、結構溜まります。はい。ですんでね、ぜひぜひ皆さんも、まあ、クレジットカードを他の人におすすめするのもどうかと思いますけど、適当にやってみてはいかがでしょうか。はい。そしてですね、チャプター2。ホライゾンのアップデート記念キャンペーン、チャプター2ホライゾン。ホライゾンですね。合ってますね。はい。まあ、ホライゾンですね。アップデート記念はですね、希少交易金&燃焼発見物ですね。ボーナスキャンペーン。これらがボーナスがつきます。すべてのプレイヤーキャラクターでございます。まあ、キャンペーンの期間中は希少交易金や減少発見物のプレイをサポートするボーナスが発生するそうです。ボーナス効果としましては、地理学、考古学、宗教学、生物学、美術、財宝鑑定、会場、天文学がプラス1で、取引スキルが、全てプラス1で、水、食料の消費量が半分になって、運が通常の定期便の肥料と航行時間が半分になりまして、委任航行に必要な開港許可証が半分になるそうです。で、希少交易金ね、実装されました。まあ、あのレートがね、高騰するような、その希少交易金とか、あと燃焼発見物ですね、珍しいものですね、神秘を求めるっていうような感じの、なんかその結構あれですね、ファンタジー要素な発見物ですね。そういったものも、追加されるみたいですね。で、特典としましては、スペシャルスタンプシートといたしまして、製品版アカウントまたはネットカフェアカウントのプレイヤーキャラクターに、ログインスタンプの機能が追加で、で、スペシャルスタンプシートのコンプリート報酬としまして、強化フルリグトセールが追加されるっぽいです。はい。でですね、みなりのいい紳士からの週替わりプレゼント。これ、みなりのいい紳士。ほら、みなりのいい紳士、よこせ。ね、その、みなりのいい詐欺師って言われてたりしてたんですけどね。そういえば、みなりのいい紳士といえば、昔のそのロットが大量にあると思うんですけど、今の課金アイテムでございます。何でしたっけ？この辺ですね。建造、この緊急造船依頼書とかがもりもり出てくるロットがですね、私まだ大量に保管してあるんですよね。これね、これもあれですよね、持ってると結構な額で売れそうな気もするんですけどね。お金を稼ぐ方法としては、このね、みなりのいい詐欺師、みなりのいい詐欺師が提供してくれてるロットですね、結構な枚数、ね、デッドストックとして保管してますんでね、まあ、これもどっかでばらまかないといけないような、そんな気もするんですけどね。はい、戻ってまいりました。みなりのいい紳士から、発注書カテゴリー1、まあ、2週目家庭2、3週目は開港許可書いらね、4週目は家庭3、で、5周目は家庭4がもらえるそうです。そしてですね、ウェルカムバックキャンペーンが現在実装中でございまして、デルフィニショップにアイテムが追加されたって感じでございます。はい。で、公認ネットカフェカーサービスの月替わり特典が更新されました。月替わり特典は、公益支所で購入できる量が通常時よりも 50% アップだそうですね。まあ、使用するカテの枚数が少なくて済みますよって感じでございます。はい。そしてですね、クライアントパッチ内容が変更となりまして、さらに自動引き落とし内容が変更改定されております。なんか 公営カード会員様のお支払いに関わるクレジットカードの決済代行会社を、三菱 UFJ ニコス株式会社からソフトバンクペイメントサービス株式会社へ変更となりました。はい、改定前はですね、何だったっけ、まあ、言ったら個人情報、クレジットカード情報がですね、別の会社に行っちゃいますよっていうことだけですね、それをまあ、ごめんなさいねじゃなくて、そういうことになりますよっていうその案内らしいですね。はい、ちなみにですね、アップデート内容、まあ、今回のその1月16日のアップデート内容なんですが、電子帳発見物や希少公益金が追加されました。で、新たなエピソード待ち、装備品、アイテム、クエスト、発見物、船、新たなカードコンボが追加となりました。で、おみくじの機能が終了、ゴールドラッシュキャンペーンも終了。で、公開分の、無料コインが、無料分をゲットしようというね、公開コインの無料分の獲得方法が、変更となりました。そしてですね、ヘルプノートを、セイラーズガイドに拡張。で、ログインスタンプのコンプリート報酬が変更となりまして、アイテム受領画面に公益品目を表示するように変更。一部のアイテム説明文が変更されました。だそうです。そしてこの新たな船が追加って何なんでしょうね。1月の16日に追加された新たな船なんですが、なかなかね、情報がなかなか出てこないんですが、はい、新たな船、何が追加されたんでしょうね。よしよし、ちょっと早速見ていきたいと思います。アップデート、はい。船はですね、冒険船のビクトリアと、交易船アトランチカで、海事船でサンティシマトリニダですね。はい、シマトリニダはですね、戦闘船でございます。セビリアで作れまして、冒険18、交易42、戦闘75で乗れる船でございますが、はい、耐久がですね、非常に高い、船ではございます。で、船データに映ってますね。これちょっと早速海事船はね、次の大海戦ですでに出てきそうな気がしますので、ちょっとだけ見ておきたいと思いますが、さあ3と船といたしましてはどうなんでしょうね。よいしょ、スキルとかも非常に気になるところではございますが、大型船になるのかな、大型の、戦闘艦に分類される船だとは思いますが、スキルとしては集中装填、直撃阻止、切り込み防止網、先制攻撃、破壊工作、重量攻撃というなんか白兵寄りのスキルがつく感じの船ではございますね。白兵寄りの船みたいですけどね。はい、まあ、耐久力とかに関しても一応ね、直撃阻止がつけれる船の中では 高くはないですね。はい。まあ、現在、その、やはり耐久の面で一番、巣の耐久が一番高いのはドーファンロワイヤルだったりはするんですが、まあ、強化値も含めたらですね、そんなに変わらん部分もあったりはしますけどね。はい。で、まあ、ガレー戦とかでしたら、まあ、今、耐久力が高いのがマルタ騎士団ガレーが一番高かったりするんですけど、はい、で、もう二つの船ですね。これも気になるところでございます。アトランチカですね。こちらは冒険25、交易75、戦闘30で乗れる船でございます。はい、アトランチカは輸送船でございますね。船員数は、まあ、船員室が67の必要船員数は32と非常に少ない感じではございますが、容量が初期容量で950と非常に多いです。はい、初期容量が950の、交易船っていうのはですね、容量が950って言いますと、そうですね、アトランチカ、まあ、950、スーザンコンスタントと大体同容量でございます。まあ、大型伏線が1085ですし、あとそのクラーモントですね、まあ、クラーモントがいますのでね、なかなかその船容量的にはね、ってな部分もあるかもしれませんが、まあ、速度的にはどうなんですかね。速度的にはアトランチか。カーゴクリッパーよりは炎数字が良さげですね。まあ、快速輸送船としては、非常に優秀な船なのではないでしょうかね。アトランチカ標準で縦が250の横が360なんですが、補助砲が3つしか付けられません。ですんで、まあハイクリッパー、残念ながらハイクリッパーには勝てない感じではございますけどね。はい、まあ、あとは、まあ、交易船、高速交易船とかでしたら、今はウィンドジャマーとかが優秀なのかな。まあ、そのあたりは、私、交易しないんでさっぱりなんですけどね。はい。よいしょ。誰か交易船に詳しい人、その交易船の、快速交易船的なものね、何があるのか教えていただければと思うんですが、こういう時はですね、その交易、モリモリやってる泉式部さんに聞くのがいいのかなと思うんですが、いねえや、いないですね。はい、というわけで、アリスさんも戻ってきましたのでお呼びしたいと思います。現在呼び出し中です。お帰りなさいませ。
ただいまでございます。
おはようございます。元気は回復しましたか？
元気というか、
はい、
眠いです。
そう、私もね、なんか最近ね、その、この時間になるとものすごく眠気が来るんですよね。
しょうがないよね、地震もあるからね。
地震あるんですか？
うん。
予言？アリスさんの予言？
違うよ。磁場がおかしくなると、
はいはいはい。
眠くなるんですよ。
あ、そうなのか。
うん。前にほら。
はい。
スカイプとか、ICQ とか。
はいはいはい。
こう、友達の数がぐーんと減るんですよ。
ほうほうほうほうほう。
地震の前だと。それで、みんな寝ちゃうんですよ、眠くて。
あ、ってことはその地震の前触れなんですか、これ。
そうなんですよ。っていうか、常に最近もう眠くてちょこちょこいろんなとこで地震があるので。
はい。
まあ、眠いんだよ。しょうがないんだよ、眠いのは。
予言者アリスの、地震速報でございますね。
はい。
はい、というわけでアリスさん。
はい。
明けましておめでとうございます。
あれ、明けましておめでとうございます?
先週、言ったかもしれませんが、
言ったよね。
今週本放送なので明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
はい。まあでもね、最近ね、今日とかはめちゃめちゃ暖かくなってたんですよね。
そうなの？
はい。大阪の方だともうポカポカの15度ですよ。15度。15度ですよ。15度。暖かいでしょ。
うん。
まあポカポカってほどではないかもしれませんけど、
うん。
ですんでね、その、昨日なんかがすごく暖かくて、厚着してたらですね、
うん。
電車の中でこう汗だくになる感じの勢いでございました。
そんなに?
はい、そんなに暑かったです。まあ、あれですね、冬場だと私、結構、3枚というか厚着することですね、
うん、
その冬の寒い時の外出スタイルがですね、
うん、
まず T シャツ1枚着るじゃないですか、
うん、
その上にその、フリースのジャケットを羽織るんですよ、
うん、
でさらにその上にそのなんかモコモコのあのファー付きのコートをかぶるんです、
うん、
これが私のあの冬のスタイルですね。
中は、
だから中は T シャツ1枚ですよ。
中は?
どういうこと
?T シャツ1枚だけなの
?T シャツ1枚、フリースの、あの、ジャケット、モコモコの、やつです。あの、ファーとかついてるジャケット。
もしかして半ズボン?
そんなわけないですよ。もちろん、長ズボンですよ。
よかった。
半ズボンでは、夏、冬場はさすがに外出しないです。
ね、おー。
まあ、室内にいるときはですね、私、T シャツの1枚、T シャツと、トランクスの上から着る毛布を着てます。ダメですか?ダメですか?着る毛布いいですよ。
着る毛布は好きですよ。
着る毛布です。
うん。
まあ、でも着る毛布をバッて脱ぐと、T シャツとトランクス一丁です。
変態め。
変態じゃないです。
大変め。
変態じゃないです。ね。だらしないと言ってください。
だらしない。
だらしないです。
だらしの、だらしのござる。
まあ、でもね、今日はね、でも、この状態で、電熱座布団と、背面暖房をつけると非常に暑くてですね、今本当に着る毛布だけでやれてます。座布団、でスイッチ入れてないです。暖房による光熱費かからないですね。
今エアコンつけてる。
エアコンつけてないですね。まあ今はまあ冬場じゃない、うん、冬が過ぎて、冬がまあその寒い気温ですね。それがこの、うん、温度が暖かくなってきてるんで、まあ、日中は暑かったりするんですけど、うん、また寒くなるって話もあるんですよね。
もうね、
はい。
このまま春にしようよ。
春が待ち遠しいでございます。
ほんとだよ。
まあ春。
もうね。
ね。
寒いのやだ。
寒いのやだですよね。
うん。やだよ。
そういえば、アリスさんさ、
うん。
アリスさんも、まあ、若かりし頃があったわけじゃないですか。
うん。
今も若いかもしれませんけどね。
うん。若かりし頃はもっと若いね。
はい。学生時代とかってさ、
うん。
ほら、女子高生とかさ、
うん。
寒いのにこう、頑張って、頑張ってる人とさ、
うんうん。
ぬくぬくになってる人いるじゃないですか。もこもこはい。
うん。
ぬくぬくになってる人、アリスさんはどっち派だったんですか、
特に頑張ることがなかったな。
あ、そうなんですか。
だってズボンだもん。
冬場でも？
え、なんで？
いや、ほら、高校生。
夏でも冬でもズボンだよ。
え、高校生とかって、あれじゃなかったんですか？
制服はしょうがないじゃん。
いや、だからその制服の時に、ぬくぬくしてる人と頑張ってる人がいたじゃないですか。
制服でぬくぬくってどうするの？
え？
え？
これ、アリスさん。
この間見た絵かな？
そう、この絵、この間見たやつ。
わかんない。
ああ、そっか。なるほど。まあまあまあ、ね、そんな感じの。まあでも、男性はね、なかなかね、あったかできないんですよね。
え、なんで？男性の方ができるんじゃないの？
そうか。まあ、スカートがないからできるのかな。スカートじゃないからできるの
かな。そうだよ。ミニスカートで頑張ってる人いるけど、半ズボン頑張ってる男の人いないよ。
そうですよね。そうですよね。
むしろ嫌だな、それ。
高校生とかになって、半ズボンっていうのはちょっと嫌ですよね。はい。まあ、寒くてもそのこだわりを捨てずにね、頑張ってること、全てを投げ捨てて、ぬくぬくを優先する人って。
全てを投げ捨てなくても。
ね。もう気膨れ上等のその防寒シャツ重ね着からね。ロングマフラーぐるぐる巻きとか。ブーツオブ武骨みたいなね。ね。そんな感じのものがあったりするんですけどね。はい。まあそんなこんなでですね、あったかくはなってきますけど。
はい。
あったかくはなってきますけど、はい、このタイミングっていうのは、私、すでに、喉声というか、鼻声になってます。なりかけてます。気をつけないといけないのでね。アリスさん、
やばいですね。
鼻水ずるずるな感じですか？
僕？
はい。
僕はね、普通かな。
頭痛か。頭痛が痛い。
普通。
普通ですか？
うん。痛くもないよ。
頭痛が痛くも。
鼻も出てないよ。
そうなのか。
うん。強いて言うと、
はい、
眠いよ。
あ、
極度の眠さだよ。
極度の眠さですか。
うん。
エナジードリンク飲みましょう。
え、
エナジードリンク、そういえば今ゲーム内のチャットで、言ったんですけど、その新潟の女子高生のスカートが短くすぎる件ということでですね、その昔のその夜更かしっていう番組で紹介されてたらしいですが、実際にね、なんか実際にその日本一スカートの短いランキングみたいなのがあるそうですけど、
で、はい、1位ってどこなの？
ちょっと10位から紹介しますね。
うん。
10位がですね、福岡県だそうです。
福岡県、
北野か。で、第9位が愛知。で、8位が宮城県。
うん。
で、第7位、なんと北海道。
え？
で、
北海道頑張ってるね。
はい。だいたい膝上15センチ強らしいです。で、第6位が東京でございます。東京23区ですね。で、続いて第5位、第5位は京都らしいです。
京都。
で、ベスト4は滋賀ですね。
千葉、滋賀、佐賀。
千葉、滋賀、佐賀ですね。で、ベスト3が新潟県。で、銀メダル級の第2位はですね、なんと東京の都外ですね。 都会というと23区じゃなくて23区外が非常に短いらしくて、
都会ですか、僕らのところですか、はいはい、アリスのところですか、
東京都会
ですね、ですか。
で、栄えある1位は、はい、茨城らしいです。
なんでなんで茨城行ったの、どうして茨城行ったの。
茨城はなんかあまりにも短くする理由ですね。なんかあまりにも短すぎてですね、まあ、短ければ短いっていうわけじゃねえんだぞとかっていうね、はい、そんな感じで茨城はすごい短いらしいですが、ほんまなのかな。
画像とか、
え、いや、画像は
ないか、
いや、ありますけど、ありますけど、なかなかね。
え、なかなか、
はい、極端すぎてですね。
うん。
はい、一応画像、アリスさんだけにはちょっとお見せします。ちょい。
あ、どれどれ、
茨城。
これが画像ですね。
はい。ちょっとね、ここまで短いとね、さすがにちょっと不自然です。不自然ですね。
不自然っていうかね。
はい。
後ろの子たちは普通なんですけど、なんで？
わかんないです、それは。
平気。なんか、これ切って貼ったような感じがするんだけど、気のせい？
知らないですよ。その紹介画像のところに載ってただけなんで。
ちょっとこれはおかしいよ。
そうか。
合成のような気がします。合成の匂いがしますよ。
なるほどね。
プンプンプンプン、どれどれ茨城見てきます。
はい、
茨城だよね。
茨城ですね。
茨城の、
茨城スカートとかで検索すると、
スカート、ふむふむふむふむ、
いやでもまあだいぶね、短い画像が、
本当に
ちょろちょろ出てるみたいですね。
いやー、なんかすごい際どい子がいるんですけど。
まあでもあれですよね、そのなんか、ゲーム内のチャットではそのヤンキーという絶滅危惧種が湧いてくるところがランクインするのかなみたいなね。
なるほど。でもさ、
はい、
なんかこの竹の一番短い画像ってみんな同じ制服なんですけど、
だからひょっとしたらそこの学校なのかもしれません。学校でそういうのが流行ってるのかもしれませんね。はい。というわけでですね、なぜかその気温の話から、スカートの丈の話にね、脱線するっていう。
ものすごく気になっちゃったじゃないですか。
もうすごいこのね、脱線力、レイブンズナイトの相変わらずの脱線力すごいですよね。なんだろう、気温の話してたらいつの間にかスカートの丈の話になってるっていう、このわけのわからない脱線っぷり、これどうにかならない。
検索まですることかって感じだけどね。
そうですね。はい。というわけでですね、DOL ヘッドラインでした。そもそも DOL のヘッドラインだぞ、これ。
そうだね。ヘッドラインだったんだ。
スカートの丈重要だと思いますよ。
丈はヘッドラインだったんだ。
大公開時代オンラインもほら、あの、革製のペチコなんかだいぶ際ど、DOL ヘッドラインでした。
あれ？
レイブンズナイト！お題のコーナーに行きたいと思います。お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
面白い本を買ってきたリースラフィムです。
お、気になりますね。なんだその面白い本っていうのは。
ですね、
はい、
カタカナでマイブック。
マイブック。
そして、2018。
マイブック2018。
まあ、2018だけでも出てきます。
はい、来た。マイブック2018。
新潮文庫。
新潮文庫。はい、
まあ、これアマゾンさんで見てください。
2018年の記録。はい。ですね。はい、アマゾンプライムで400円でございます。
これね。
はい。
1ページ目開くと。
はい。
新潮文庫マイブック2018年の記録って書いてあって。
はいはいはい。
作者名がなくって空白で、ちょって書いてあるんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
ここに自分の名前書くわけですね。
はいはいはい。
それで、目次があるんですが。
はい。
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、後書き本書の使い方っていう。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
これ、文庫本の日記なんですよ。
なるほど。あー、商品の紹介、説明文、Amazon の説明文、ちょっと読んでみますね。
はい。
マイブックには日付と曜日しか入っていません。これは2018年のあなたが作る世界に一冊だけの本なのです。どんな風に使うかはあなたの自由。手帳としての利用もよし、日記を綴ってもよし、誰にも思いつかないオリジナルな使い方を発見するのもこの本の楽しみ方の一つです。毎日使い続けて完成させたなら、他のどの本よりも記憶に残るかけがえのない一冊になっているはずです。ということで、早速俺ポチろう。でい。
これね。
カートに入れる、レジに進む。
いや、なんかさ、
はい。
何気に自分の本っていう帯が貼って、あってね。
はいはいはい。
なんだろうなーって思って、ちょっと本屋さんでパラパラって立ち読みしないけど、パラパラパラってめくったら、
はい。
日付しか書いてないし、
よし、今ポチったぞこれ。
これ何に使う？
え、いやーこれは
いや買ったのはいいけど何に使おうと思って、まあ僕だったら今ライフオーガナイザーの日記ぐらいかなとかちょっと思ったけど、まあ一応さ、本書の使い方を見ると、
はい、
1日1ページを手帳として使うか、日記をしたためるか、全く別の用途を見つけるか、本書はどんな使い方も自由ですが、1年が終わった時には自分だけの2018年を一冊にぎっしり詰め込んだ前向きが開催していることでしょう。きっと2018年の自分が一番面白い。あなたのそばにいつも置いて愛用してください。使用例、新聞記事切って、切符、外れ馬券。2018年の様々な思い出を残すスクラップブックとして、その日の夢を書き留めておく、夢診断帳、友人恋人同士の交換日記、いいひらめき、思いつきをすぐメモる、アイディアストック、卓上日めくりカレンダー、ガンガン使いこなすビジネス用のダイアリー、2018年あなたは何を食べた？朝昼夜の食事メモ、あなた自身の記録ですから、著書の欄にはあなた自身のお名前を書き込んでください。なお、巻末には後書きの欄を設けてあります。一年を振り返って、感想、反省、その他、本文同様、お自由にお使いください。また、表紙カバーでの、著者、略歴の欄も、他の新潮文庫とご参考に、写真、プリクラなどを貼って、完成させてはいかがでしょうか。
これね、俺、その、夢日記に使おうかなって思ってます。
ぜひ！もうそれ絶対公開してよ！
はい。でもね、面白いですね。その、何でしたっけ ?2017 年のその
、だってあれ読んでもらった時カオスだったも
ん。2017年のその、何でしたっけ超でさ、中古とかで売られててさ、この本が。
ねえ、これ書き込みありとかなのかな？
中古書き込みありとかだったら、
ちょっと気になっちゃってしょうがないよ。
それ面白いかもしれませんね。
それ欲しいかも。いや、欲しいかも、それ。
ね。ちょっと。
本当にちょっとマイブック見よう。マイブック。
いや、中古の出品があったんでね。
本当にちょっと見てみる。マイブックの2017年だ。
いや、その書き込みありかどうか知らないですよ。
8冊？
はい。中古。
中古で、
商品の出品。
書き込みなど場合がある場合がございますがはあるけど。
ああ、それぐらいしかないですよね。
ないよね。
さすがにないですか、
ね。書き込んじゃったら、ねえ、だって普通のさ、参考書とかだったらさ、ライン引いてあるとかさ、あるけど。
はい。
さすがにこれ空っぽの中身空っぽだもんね。
これでも何でしたっけ。マイブック
。なんで新品がこれ10倍ぐらいの価格になってんだろう。すっごい。
マイブック2018購入者の夢日記が綴られておりますみたいな感じでヤフオクに出品したら値段ついたりしないかな。ネタで。
なんかね、
欠かさず。
ちょっとレビューを見てみました。
はいはいはい。
毎年買わされていますっていう人が。
ほうほうほう。
社会人になった年からずっと一緒でしたって、10冊、17冊目になっていましたとか、すごいよね。
はぁ。
なんか、かっこいいなぁ。
なんかレビューとしては、
うん、
去年の今頃は何をしていたか、一昨年の今頃は、記入してないページが続くと、ああ、この頃は日記をつける余裕もなかったのね。絵まで描いているページが続くと、ああ、この頃は暇だったのね。死ぬまで描き続けるでしょう。その日のレシートだけは貼ったページ。映画の入場券を貼ったページ。線も枠もない、それがいい。1月はいつもまめに描いてるのになぁ。っていうコメントがあったりとかですね。
わー、なんかいいなぁ。
いいね。
でもさ、
はい、
あれだね、マイブックで検索すると、
はいはいはい、
ちくま文庫も文庫手帳2018年とか、
はいはいはい、
緑ノート、MD ノート、文庫向けってあったりとか、
お
ー、なんか結構あるんだね、あるところにはっていうか、僕初めて見たんだけど、
はい、
この、なんか、緑なんとかは、紙と罫線がしっかりしていて、高品質とか、良かったです。小さいし可愛いし、書きやすかったとか。
アリスさん、アリスさん。
はい。
電子書籍版マイブックとかどうですか？
電子書籍版はちょっとやだな。
書けない。
あ、なんかいいタイトルがある。小さな白い本だって。
ほうほうほうほうほう。
いやでも今年も私は白い本。これは活字のない本です。読む本ではなく、あなたが中身を作る本ですって書いてある。なんか、いいなぁ。
そのね、そのマイブックじゃないんですけど、ほら、最近私ですね、ナロー小説を大量に読んでるんですよ。
うん。
読んでるというか聞いてるんですよ。
うん。
自動読み上げソフトでですね。
うん。
で、それでなんでしたっけ、それを見てると、俺も書こうかなとかって結構出てくるんですよね。
うん。
で、設定とかこういろいろとこう妄想は非常に膨らむんですが、
うん。
それをね、書く時間がないんですよね。
あ
ー。なんかこの楽して書ける方法とかないですかね？ないですよね。そういう思いついたものを、夢日記と一緒にそれに書いていこうかなって思ったりしてるんですよね。まあ、レイブンズナイトの話のネタを考えるっていうのも面白いかもしれませんし。
うん。
ですね、ちょっとさっきのやつはですね、私、うん、ポチりました。買いました。
でね、今ね、新潮ブックのマイブックを見たんだけど、
はいはいはい。
2003年からあって、
はい。
2003年は、2003年は、21000円って書いてあるんだけど。
たっけ
ー。で、2005年が88円よりで、
はい、
2007年が21000円で、多分同じ人が出してんのかな。あとはだいたい1円より、1円より、1円より、1円よりってきて、
はい、
もうどうなんだろうね、これって。なんかこの四角い枠がいろんな色になってこう変わってるんだけど。
はい。
なんかこれをずらーって並べたら結構壮観かも。
まあ私、2018早速ポチりました。
おー、僕もポチって言ったじゃなくて僕買ってきましたですよ。
買ってきましたが。
うん。
まあいつまで続くかね、非常に気になるところではございますが。
うん。
はい。というわけで、本日のお題のコーナーに進んでいきたいと思います。本日のお題はですね、 まあ、毎年恒例のネタではございますが、今年流行りそうなもの、今年流行りそうなこと、と、今年の抱負、言ってみたいと思います。ですです。はい。というわけでですね、その今年流行りそうなこと、私の中でなんですけど、
うん。
まあ、すでに流行ってるかもしれません、知れませんけど、
うん。
仮想通貨ってあるじゃないですか、ビットコインとかをはじめとした。
うん。
あれがまあすでに流行ってると思うんですけど、まあ最近そのスマホのアプリなんかで簡単にその参入可能になってですね、
うん。
まあその個人投資家等々が始めて、さらに盛り上がりを見せるんではないかって勝手に思ったりしてますし、
いや、今はね、
はい、
ちょっともうビットコインの方が、
はい。
100万いっちゃって、
はい、ビットコインはダメですね。
うん、ビットコインは、もうあと、ちょっと天井に近くなってきてるのかなっていうところがあって、
はい。
で、次に来てるイーサリアム。
はいはいはい。イーサリアムですね。
イーサリアムもなかなかいいんですけど、
はい。
で、まあ、マイニング、でどれぐらい、まあ、お金が集められるかなっていうのもあるけれども、
はい。
もう一つあったんだけど、なんだっけ、ちょっと通貨忘れたけど、
はい。
なんだっけ、通貨忘れちゃったよ、教えて教えて、あとはなんだっけ。
まあ、ちなみに私の、推しはリップルですけどね。
あー。
あとはその、
あのね、
はい、
そのイーサリアムは今いろんな日本の企業の方も買い始めちゃってているので、
はいはいはいはい、はい、
うん、今年は多分イーサリアム、
イーサリアムでしたっけ？
うん、ビットコインの次に今イーサリアムがあって、
はい。
うん。で、まあ、あとは、まあ、リップル。
リップルは、今、ちょっと暴落してますけどね。
ああ、そうなの？
うん。インサリアムは、
はい、
インサリアムは現在、96,777円ですね。これもまあ、暴落してますね。うん、今、もりもり下がってますね。
これからだよ。
モリモリ下がってますね。
まあね。でもこれからだよ。
リップルも今モリモリ下がってますね。
だってしょうがないよ。
114円。ああ、でもこれは、うん。100円切ったあたりから買いのような気がしますけどね。リップルに関しては。あとはその定番とかでしたらビットキャッシュとかそのあたりですかね。
あと、
はい、
はいはいはい、ツールとしてはね、
はい、
USI っていうところがちょっとおすすめ。
私はあれですよ、コインチェックってやつをですね。
コインチェックはね、まあ、普通にやり取りするためのツールというか、
はい。
なんですけど、USI っていうのが、
はい、
パッケージになってるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、1パッケージから買えるんですけど、
うん。
うん、それでこう放置し、できるっていう感じですね。
ちなみにまあ、なんか今日ビットコインがその大暴落して、1日で4割ぐらいですね、下がったらしいんですが、なんかなんでしたっけ？ちょい前にですね、その韓国がその仮想通貨の取引を禁止にする法案が提出されて、で、うん、まだ近々にその中国が取り締まるとかっていう話になったんですかね。
うんうん。
そういうのが、はい、そういうので、取り締まりですね、ビットコインを撤退っていうことでですね、それでいきなり各地が暴落したらしいです。
お
ですね、これはね、 実際はどうなんでしょうかね。ビットコインとリップルが中国の規制で今大暴落してるらしいんで、はい、まあそんな感じではございますけどね、まあ、今後でも今後もその仮想通貨に関しては右肩上がりのような気はしますけどね。まあ当然取引される方はぜひぜひ自己責任でお願いいたします。形や価値の、もともとは形や価値の一切ないものですけどね。皆様気をつけて、宝くじを買う感覚で、程度の、投資に抑えておいた方がいいかもしれませんね。はい。で、私的にね、今年流行りそうなのが、AI スピーカーってあるじゃないですか。
ん？
AI スピーカ
ー。AI スピーカー？
はい。なんか喋りかけたらこういろいろと反応してくれるやつですよ。
ほうほう。
そう、天気教えてみたいに言ったらその天気教えてくれたり、
ね、Google さんみたいな。
Google さんがやってくれてる、Google さんがやり出してるんですよ、この AI スピーカーね。
うんうん。
でこれがそのいわゆるその日本がこう魔改造してですね、萌えキャラ化してその何でしたっけ。フィギュア的なものがこう喋り出すようなものを作り出したらですね
。うん。
流行りそうな気がするんですよね。
いや、なんかこの間テレビでやったよ。
あ、そうなんですか？
フィギュアじゃないけど、
はい。
家をこうずっと見守ってるような女の子のキャラで、
ははははは。
で、買い、時間とかちゃんと設定しておくと、
はいはいはい、
帰ってくるその10分かそこら辺前にこう電気をつけたりとか、
はい、
いろいろ暖房つけたりとか全部やって、
ほうほうほうほうほ
う。それとか、ちょっと帰りが遅いと、LINE みたいに、今日は帰り遅いのみたいなこと聞いてきたりとか。
何そのときめくしよう。
え？いや、なんだっけ？なんで、この間テレビで見たんだよ。家の管理、キャラクター、
なんかまあ AI スピーカーね、まあAI スピーカーはまあ定番といえば Google ホームとかですね、 Amazon エコーなどの、まあ、スマートスピーカーこれが2017年の最後の方には、まあ、音声入力がより身近になった感じではございますけど、まあ、これね、何でしたっけ、今後、まあ、流行り出すのではないかなと思ったりしてますけどね。まあ、iPhone の Siri とかですが、まあ、AI 系のその、会話ルーチンとしては最初ですけど、まあ、それを筆頭にその Google アシスタントとかですね、いろいろと出てはきてますけどね。
あ、これかもしれない。
はいはい。
最高のお帰りにこだわる。
はい。
俺の嫁と暮らせるなんとかって。これかもしれない。
お
ー。
はい。
ちょっと待ってね。あ、これだ、これだ、これだ。
はい。
英語でゲートボックス。
ゲートボックス。あ、ゲートボックス。
ゲートボックス、はい。
これですね、ゲートボックス。30万円だそうです。
うん。でもちょっと欲しいね。
ゲートボックス、好きなキャラクターと一緒に暮らせる、世界初のバーチャルホームロボットらしいですね。
すごいですよ、これ。
はい、ゲートボックス。次元を超えて会いに来るってすげえな。なんだこれ。ゲートボックス、お値段30万円、発売。嫁とリアルな一日に溺れてきたってね。
ぜひ動画を見てください。
動画がいろいろございますけど、
うんうん、
すげえな、
すごいです。
なぜここまで頑張ってしまったのかって、才能の無駄遣いじゃないですけど、あー30万円です。お値段なんと30万、すげえな。
うん、
はい。まあでもこれはあれですね、結局そのいろんなキャラが使えるようになってからっていうのもあるかもしれませんし、
うんうん、
はいですね。追加販売は開始されてるそうですね。特別仕様の、初音ミクバージョンも出るそうです。
うわぁ、
へぇ、
これが自分のさ好みのキャラクターでやったら、もういろんなとコラボしてやったらもう大変なことになるね。
大変なことになりそうですよね。
僕の好きなキャラクターがさ家でお待ちかねですよ。
30万でございます。
問題はもう、はい、え
30万円でございます。
あ、30万ですね。ね、丸ちょこちょこ削ってくれれば、いっぱい削ってくれたらいいな。
ね、これはでもあれですね、ちょっとそのこのインターフェース自体がね、いろいろと使えそうじゃないですか。
うん、
そのマルチな方向から見れるというね、
うん、
このインターフェースだけでも発売してほしいですよね。そのソフトウェアまで一緒じゃなくて、あくまでその液晶テレビみたいな感じ、液晶モニターみたいな感じで、その物体をこう表示するためだけの出力デバイスとして的だけな機能のついたものっていうのも発売してほしいですよね。そしたらそれでそのパソコンにつないで、そのパソコン内でそのキャラの映像だとか、そのプログラム、まあ音声対応とかのプログラムを、作るっていう方法もできるでしょうし、
うん。
まあ、ちなみにこのゲートボックスなんですが、予約販売数の約25倍の応募が殺到したそうです。
へぇー。みんなお金持ってるんだね。みんなお金持ってるんだね。
商品の発送は2018年の2月より、順次その発売なんですが、まあ、最初はですね、当初予定していた、キャラの他に、その3月9日からは、初音ミクが召喚可能になるそうです。はい、ちなみにその初音ミク用のなんか特別仕様のイラストなんかもちょろっと出てたりしてるみたいです。
おー、は
い、ゲートボックス設定イラストみたいなのが出てすでに
どれだけの人が使ってるんだろうっていうか、実際使ってる人に聞いてみたい、いろいろ。
出てたりしてるんですが、
うん、はい。
ちょっとそのポチポチと、画像をこうね、特別仕様のミク様ですね。っていうのがその、出てくるらしいです。30万ですよ、30万円。ねえ。
というか、なかなかお題に行けないじゃないか。
お題の方に行きましょう。今年流行りそうなもの、ゲートボックス流行るかもしれませんね。
流行るかもしれませんね。お金がね、もうちょっと安くなったらね、ゲートボックス会員版みたいのが出るね、きっと真似してね。
真似して会員、でも結局その、本家が勝ってしまうとこありそうですよね。
そうだよね、ここまでやってくれないと思うんだ。
はい。じゃあ、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。
こんばんは。
今年の泉の抱負はありきたりかもしれませんが、1、健康でいて元気に毎日過ごす。おー、素晴らしい。健康で元気重要ですね。2、お金を無駄遣いしない。ゲートボックス買いましょう、ゲートボックス。無駄遣いではございませんよ。 3、レイブンナイトの本放送を毎週聞く。ありがとうございます。毎週放送しないかもしれませんが、放送ある日は聞いていただけるってことですね。ありがとうございます。ですね。今年もよろしくお願いします。ってことでございますが。例えば、アリスさん、今年の抱負言ってないね。
今年？
うん、なんかあるかい？アリスさん、今年の
抱負。僕はライフオーガナイザーマスターになる。
おー。ちなみに私の抱負はですね、明るく楽しくノリが良くです。明るく楽しくノリよく過ごす、です。
なるほど。
はい。いや、もう、そのね、これまあ、うちのお世話になってる、その、某芸能プロダクションさんの、その、今年の標語らしいんで、私はもうそのまま、ちょっと感銘を受けたので、そのままね、採用してですね、行きたいと思います。はい、今年もぜひよろしくお願いいたします。続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年の、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今年の抱負ですが、今年は旅行に行きたいな。旅行先はもちろん、オタツアー、聖地巡礼がしたいです。なるほど。聖地巡礼ですか。でも思うんですけどね、アリスさん。
ん？
最近さ、異世界ものって結構多いじゃないですか。
うん。
異世界ものって、
聖地巡礼が。
聖地巡礼できねえよなって思ってですね。
聖地巡礼を作る。
ね、聖地巡礼できねえなと思ってですね、異世界どうやって行くんだろう。異世界の行き方教えてくださいみたいなね。
異世界に行く。
夢の中なら行けるかもしれません。さあ、あなたも今日から夢日記を書くんだ。はい、しかしあれですね、その、何でしたっけ。異世界無双ものってね、
うん、
最近非常に多かったりしてですね、
うん、
設定かぶりとかもよくあるんですよね。
うん、
で、その、二つ複数の作品を同時に読んでると、どれがどの作品かわからなくなってくることがたまによくあります。
お
ー。はい。一時期その、何でしたっけ、教室の、クラスメート全員が転送異世界に行くっていう作品を、二作品同時に読んでてですね。
うん。
どっちがどっちのクラスメートかわからなくなったっていうことがありました。はい。どっちがどっちのクラスメートだったっけみたいなね。
いや、それはわかんなくなるよ。
はい。まあ、読んでたっていうよりも聞いてるんですよね、私の場合は。
うん、うん。
まあ、聖地巡礼ね。最近だとあれですね、その年末、じゃ年始か。年始にその、地上波初放送がありました。君の名はあったじゃないですか。
うん、
あれの聖地巡礼なんかもなんか定番らしいですけど、
あれはどこのあれなの？
いや忘れた。
おう、おう、イエス。あ、イヤホン取れた。よっこいしょ、イヤホンついた。
はい、君の名の聖地、舞台になった場所まとめなんですが、まずヨスヤの菅神社らしいです。ヨスヤですね。
ヨスヤってどこ？まずそこから。
ヨスヤの菅神社ってどこだろう？これはですね、東京らしいですね。
あれ？
はい。
東京かい？
ヨスヤじゃなくてヨツヤですね。四谷って書いて。
ヨスヤ、ヨツヤだね。
ごめんなさいね。四ツ谷の、菅神社の、階段前らしいです。うん、あのポスターのところが。はい。キービジュアルのあれですね。で、なんか実際にある風景としましては、その、うん、新宿の、警察署裏の信号とかですね。
うん。
でも田舎側がどこなんでしょうね。まあ、田舎側は、隕石で吹っ飛んでますから。あったりなかったりするらしいんですが。じゃあ、何しかその、男側は、あれですね、東京らしいですが、
うん、
もう一つ、その女側の方はですね、どこだ、岐阜のね、肥前か。岐阜らしいです。
ほう。
あ、肥前じゃない、肥田です。岐阜の肥田が、聖地らしいですね。岐阜の飛騨が聖地になってるんですが、ただあれですね、長野県の、新海さんのその出身でございます、長野県の諏訪湖なんかもモチーフになってるそうです。はい。ですんで、まあ、二つですね。ですんで、まあ、なんか、二箇所ですね。その東京と岐阜が、モチーフになってるみたいですので、まあ、実際のその普通に観光名所だったりするみたいですので、まあ、ぜひ、お暇な方は行ってみるのもいいのかもしれませんけどね。はい、じゃあ続いて、よいしょ。三つ目ですね。はい、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今年の上半期の流行は、これなんて読むんでしたっけ？ぴょん、ぴょん。東京オリンピックですね。ぴょんちゃん、ぴょんやんやんでしたっけ。はい、平間さん。はい、ぴょんやんですね。ぴょんちゃんかぴょんやんかわかんないですけど、ぴょんやんオリンピックですね。またはサッカーワールドカップですね。上半期は相撲問題。ですね。今年の抱負は、浪費を少しでも防ぐ、自分に厳しく過ごす、何かを一生懸命トライして結果を残す、この3つが、今年の抱負らしいですけど、いやー、オリンピック気になりますよね。冬季オリンピックですよ。
気になるというのはどのあたりですか？
最悪のシナリオもあり得るっていうね。
おぉ。
まさかの中止みたいなね。
おぉ。
またはですね、その、旅行会社がですね、フィギュアスケートのチケットの販売をしたところ、その、うん、逆に希望する席が確保できずにトラブルになってたりとか、
うん、
いや向こう本家の方では全然売れてなくて問題になってるのに、日本だとその席が足らずにね、トラブルになってるとかね、そんな感じのものもあるらしいんですが、
うん、
実際はどうなるんでしょうかね。参加自体の国もちょろちょろ出てくるみたいでございます、出てるみたいでございますので。で、その、メインスタジアムなんかも仮設でやるらしいですから。
うん。
仮設スタジアムですね。
仮設スタジアム。
開会式のスタジアムがもう、この仮設で結構その強風とかでも揺れるらしいんですよね。
怖いな。
これはね。で、何でしたっけ？開会式会場でですね、その寒さでこうね、救急車で運ばれたっていう、そのハプニングがあったみたいでして。
うん。
はい。観客がこう、低体温症になって、その病院に運ばれたという、そのトラップ
。え？低体温症？
そうそうそうそう、なんか、開幕式が行われる、その、平壌オリンピックプラザでですね、その、アイドルコンサートがあったんですよ。
うん。
で、それに見に来てたその観客の中からこう、低体温症になって病院に運ばれたっていう。
ちょっと。
はい。
おーい。
でも
なんか怖いな。
その3万5千席あるんですけど、その大半がその仮設らしいんですよね。
うん。
でも数万人のその10代のファンの方がですね、そのアイドルを見に来たんですが、うん、まあ寒さに凍えながらこうコンサートを鑑賞したらしいんですよね。
うん、うん。
まあ、この開会式場にはね、その屋根が設置されてないんですよ。
いや、寒いよ。
はい。で、予感、予算の削減とかですね、撤去が前提ということがあって、屋根が設置されなかったそうです。で、まぁ、雨の影響とかですね、寒さとかが非常に、影響しそうなのでね、これちょっとほんま、なんか当日、開会式当日大雨になってってこともね、考えられますよね。怖いですよね。ちなみに、その会場自体、体感温度マイナス30度らしいです。
いやぁ、寒い。
こりゃ凍える
わ。絶対閉める。
はい、じゃあ続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
自分がハマると世間では廃れるサン・ミッシェルです。おーっと。ありますよね。ハマり出したゲームが実はもうすでに、風前の灯火だったりとかってね。
うん。
私が流行ると思っているのは、平成と書かれたお土産です。ああ、そっかそっか。
ああ、そっかそっか。
来年から新元号になると分かっていますので、つい記念にと買ってしまいそう。でも多分来年には邪魔になって捨てちゃったりして、今年の抱負は無駄な出費をしないにしたいと思います。それでは、ということです。その、平成元年とかのさ、
うん。
効果とか、ね、綺麗なまま残ってたら結構勝ち出るかもしれませんね。
うん。
そういえばアリスさんや、
ん？
気になるのがさ、
はい。
来年ほら新しい年号になるじゃないですか。
あ、新しい年号みんなで考えようよ。
あ、それも面白いか。いやいやいや、それはあかんっすよ、さすがに。
え？
それはさすがにあかんような気がする。面白いかなと思ったけど。
なんで？
え？いやまあなんかなんか不敬的なのになったりしないのかなと思ってさ。
なんで？
大丈夫かな。いやまあなんでしたっけ。
すごく真面目な議題じゃない？
あ、そう？
え、違うの？例えば年号がアリスになったらそりゃ変だけど。
いやまあまあだからそういうその
アリス1年とかちょっといいかも。
俺たちが考えるなんて恐れ多くないですか？
え、なんで？
そんなことない？
え、でもたまには一般から公募とかしてもいいんじゃないかな？
あ、まあまあ、そうかもしれませんけどね。はい。
パンダの名前だって公募するんだしさ。
まあでもその、あれですよね、その、もう年号が変わるとですね、
うん。
俺らがこう、昭和生まれになっちゃうんですよ。
あのさ、
はい。
平成と昭和を合わせるっていうのはどうかな。
平和。
うん。
平和。いいですね。
調整。
平和いいですね。
うん、いいでしょ？平和1年。すごくいいと思わない？
素晴らしいね。
うん。
まあ、それはそうとして、その、昭和生まれになっちゃうんですよ、アリスさん。
そうだね。そうだね。
その、大正生まれとかっていうのと一緒なあれになっちゃうんですよ。
そう。昭和生まれって言うともうおじいちゃん、おばあちゃんよねみたいな感じに。
昭和生まれになっちゃうんですよね。ちなみに、今、大正生まれの方って何歳なんでしょうね。
大正生まれ？
はい。大正15年で91歳らしいです。大正14年で92歳です。年齢早見表っていうのがございます。
ああ、僕も今、アプリいつも入れてるんですよ。自分のほら、
はい、
なんか年号とか、履歴書書くときとかって困るから入れてるんですよ。
そう、あれですよ。平成元年生まれがですね、来年にはもう30歳になるんですよ。
本当だ。
平成生まれがですね、ついに味噌汁を迎えてしまうんですよ、アリスさん。
なんということだろう。
なんということでしょう。
早いね。
ねえ。そう、2000年生まれの方が18歳ですよ。
うわぁ。
はい。平成生まれですよ。ね。でも平成元年って1989年ですよね。いやー、ほんと嫌ですね。なんとなく。ね。年が経つのって怖いですよね。
うん、
はい、じゃあ続きまして、ウィッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2018年元気で楽しい1年になりますように。いいですね、元気で楽しい。まあ元気もそうですね。あと、明るくノリがよくいきましょう。明るくノリよく元気で楽しい1年、最高ですね。はい、
うん、
今年も1年よろしくお願いします。そして、
お願いします。
四天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
阪神淡路大震災から23年経ったということで、もうそんなに経ったのかと思ったチェルビムです。こんばんは。うわー、当時自分は、極東某国陸上防衛隊にいました。あの時は大変だったそうです。救援に向かった部隊の話だとですね、自分がいた部隊は出動命令が出なかったので震災時には行ってないのですが、今年の抱負は来年こそ本気出す。去年も聞いた気のせいです。他には浪費をなるべく防ぐとか、くっちゃねで増量した内臓脂肪体脂肪を減らす、某落下傘部隊にいた時の訓練すれば減らせるでしょうが、体力落ちてもう無理だそうです。某落下傘部隊にいた時の訓練なんですが、腹筋、80回を2分以内、腕立て伏せ82回を2分以内、3000m 走を10分38秒以内など、こんなところでしょうかね。きつい、無理。
ミヨ落下さん
ですね。はい、まあ、ね、何でしたっけ、その軍人さん、まあ、自衛隊は軍隊じゃないんですけど、このね、戦う人たちはですね、本当、一般人とはもう比べ物にならないような訓練を行ってるのすごいですよね。でもそこまでその人間が動けること自体がですね、正直、ね、自分と比較してすげえなと思っちゃいます。
あー、比較しちゃいかんよ。
同じ人間だと思えるのがすごいですね。本当に。
比較しちゃいかんよ。
比較しちゃいかんでしょうけどね。はい、
うん、うん。
腹筋80回2分以内できるわけねえよ。
2分以内って言うと、はい、1回どれぐらいなんだ？
2分が120秒ですから、120秒を80で割ると、
うん、
1.5秒で腹筋1回行わないといけないです。
だって、それさ、
はい、
休みがないじゃん。
そうです、そうです。
辛いね。
辛いっすよ。
いやー、そんな自ら辛い道を。
まあでもそれぐらいやらないとね、やっぱ戦えないんでしょうね。はい、以上かな、こんなところだとですね、来年こそ本気出すっていうことでですね、私は今年こそ本気出していきたいと思います。まあ明るく楽しくノリよくですね、元気に1年過ごせればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ今年はちょっといろいろと転換期ですね、いろいろと、まあ、中の事情も変わってくると思いますのでね、その辺どうなるかわかりませんが、今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上お題のコーナーでございました。エンディングでございます。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アリさん、眠気はどう？はい、俺もう眠気吹っ飛んでしまったんですけど、どうしよう。
眠いですね、少し眠い、ね、
アリさんは眠いですか？
はい、
私はちょっともう眠気の方が吹っ飛んでしまいまして、
はい、
まあまあ、今からちょっとだけね、なんかして寝ようかなと思います。
あ、そうだ。誰か皆さん、トーラムオンラインやってる方いませんか？
トーラムオンライン。トーラムじゃなくて、トーラムですよね。
トーラムです。カタカナでトーラムで今検索出ます。かなりなんだろう、出来はいいと思うんですよ。
ほうほうほうほうほう。ちょっと気になりますよね。
うん、ぜひ、ぜひぜひぜひ。
はい、というわけでですね、まあ、トーラムオンライン MMORPG らしいですけどね。
うん。
というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。なんかね、面白いゲームを発掘しようかなって思っております。また、なんかあれば、ね、発掘していきたいなって思ってたりしてます。でですね、
うん。
モンハン出るじゃないですか。
え？
モンハン出るじゃないですか。
モンハン。そう、どこで？
モンスターハンター、プレステ4で出るんですよ。新作が。間もなく。
ほう。
でね。
うん。
なんか、結構、弟くんとかにもプレステ4のモンハンやろうぜって誘われてるんですよね。
うん。
かといって、モンハンをね、モンハンをね、
うん、
やるためだけにプレステ4買うもどうかと思いますし、で、日本だとパソコン版が出ないんですよ。
へー。
かといって
なんで？
いや、なんかわかんないです。いろいろと理由はあると思うんですけど、うん、アメリカだと、プレステ4版、Xbox 版、パソコン版が同時発売なんです。日本はプレステ版のみなんです。
なんか変だね。
まあ、かといって、プレステ4版買ってさ、後からパソコン版が出たら、パソコン版も、まあ、やるかもしれないじゃないですか。
そうだね、キャラクターが
また買わないといけなくなるんですよね。
うん。
だからさすがにね、踏ん切りがつかないんですよね。
なるほど。
ですです。はい。 まあそんなこんなでですね、いやープレステ4版出てパソコン版出たらパソコン版も買っちまうん、プレステ4版買ったのにまた買わなあかんやんってなったりしますからね。あ、ちなみにあのトーラムオンラインはスマホゲーでございます。
ん？
トーラムオンラインはスマホのゲームですね。
さ
トーラムはスマホのゲームですよね。
あ、スマホですね、はい、アプリですね。
まあドラクエのためにプレステ買う人はたくさんいるから悩むことはないよっていう答えも いただいてますし、まあ私、こういう私、あのアーマードコアのためだけにとか敵機対戦のためだけに Xbox を買った人間でもございますからね。アーマードコア5のためだけに360買いましたからね。はい、こんな人もいますけどね。ただね、それはあくまでね、デッキはあの Xbox でしか出なかったですから、
うん、
そのパソコン版が出る可能性があるのにプレステ4版を買うのもどうかなっていうのがね、俺の中でやっぱり引っかかるんですよね。
最新情報とかでないの？
それ。ないんですよ。まあ一応その、何でしたっけ、プレステ4版を完成させてから、パソコン版も、まずはプレステ4版からとかって言ってるんですけど、
うん。
まあ、ぶっちゃけね、俺思うんですよ。
うん。
何でしたっけ、まずその、ひょっとしたらその、カプコンさん自体に、あのソニーさん側からこう支援が、言ってる可能性があるっていうのと、
うん、
まあ、それ一つ、まあ、その辺は実際本当かどうかわからないんですけど、そういう噂があるのと、
うん、
そのモンハンを開発するにあたって、そのプレステ、ソニーさんからお金がいってるかもしれないっていうね。それが一つと、あともう一つ可能性としては、そのパソコン版は日本だとモンスターハンターフロンティアっていうのがあるんですよ。
うんうんうんうん、
モンハンフロンティア、まあ有名ですよね。
うんうん、
あれからそのユーザーが離れるのをが困るから、
うん、
日本では発売しないってなってる可能性もある。
ダメだよね。
はい、それの可能性もあるんですよ。いや、それはパソコン版出たらそのフロンティアやってるユーザーはそっち行くでしょ。
海外のサーバーで遊べないの？
いや、遊べると思います。まあ、スチームから出るんですけど、スチームの国籍移送すれば多分ダウンロードできると思うんですよね。
なるほど。
はい。あ、ちなみにそのアーマードコア5なんですが、プレステ3でも出たのではっていうあのコメントございますが、アーマードコア5はその、何でしたっけ、敵機シュートですね。敵機をやってた面々と一緒にプレイしたかったっていうのがあるんで、Xbox 版に行きました。はい。敵機ブラザーズのメンバーですね。プレイしたかったので、そっちに行った感じではございますが。まあ、あの、なんか面白そうなロボゲーが出るとですね、同窓会組みたいに集まるんですよ、敵機ブラザーズが。はい。ですね。敵機持ってるよ、ハードないけどってね。はい、そう、その、あ、で、あとコメントをいただいてます。国籍移送しなくても買えると思うよ。言語サポートがないだけでっていうことなんですが、カプコンのゲームの場合は逆なんですよね。うん、その、日本語が入ってるにもかかわらず、登録してる国籍がジャパンだと購入できないんですよ。スチームでですね。そういうゲームが、その、今回のモンスターハンター以前にもなんかカプコンのゲームだとあったらしいんですよね。日本語、入ってるんですよ。ね。ってな感じで、どうなるかわかりませんが、今後も、新しいゲームですね。なんか出てきたらいいかなって思っております。はい、では、また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺で。来週はいつも通り24日の水曜日にお送りしたいと思います。また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーい。